どうも
こんばんは
モグラグラジオでーす。ということで、
ね、
お月中でーす。
あ、ドラムの人でーす。
あ、すいませんね。ね、
月に恥、月の初めの
一発目。一発目、アートコア対談。ということですけども、あの、前回ね、
はい、
やった、あの、ライブペインティングの可能性という回のね、
あ、はいはいはい、
続編をちょっとやろうかなと。
そうですね。先月ですか、じゃあ、10月は結構、10月かな、
そうですね、
そういうイベントが
ちょっと重なりましたね。そうそう、だからその総括をやろうと思うんですけど、うん、
はい、
一応あの今日はね、あのスペシャルゲストが来まして、はい、
絵描きの
あざーす岡野です。
そう、
岡野くんです。
絵描きの岡野くんです。
一応ね、20点のクルーの一員でもあるんですけどね。
そうですね。
20点の暗黒部分です。
ラジオ的にはね、先週流した選ばれなかった未来学派。
あ、そう、そうですね。
そう、ウェイストスタイルのメンバーでもあるという、うん、
そうそうそう
そ
う。
放送されてるわ。
いや、やりました。
先週ちょっとね、あれはでも、増刊号かな。
いや、本編でもやりました。
あ、そうですか。
本当に。
先週はね、選ばれなかった未来学派とは何かっていう回なんで。
マジですか。
がっつり、
がっつりそっちですか。
がっつり宣伝させてもらいましたんで、ね、
そっちはもうちゃんと説明がいってるということ。
いや、やりましたね。
一応ね、そう、岡野くんとドラムの人で、一つなんかそういうのを研究していこうじゃないか
と。じゃあ軽く、じゃあちょっと岡野くんのプロフィールも込めて、じゃあその辺の説明をね。
僕はどの辺からプロフィールしましょうかね。
そうね、
どの辺からプロフィール。
まあ、埼玉県出身でございます。
はいはいはい、いいですね。
そこからやりまして。
まあ、ですね、貧乏な家に生まれたと、親からは伝えられていた。ところが、とんだ貧乏ではなかったですね、うちの親は。
あのね、両親がね、教師です。
教師で働いておりまして、
なるほど。
本当は貧乏じゃないんだけど、うん、まあ、何かの教育方針で、うちは貧乏なのよと、
ベイストだと、
ひたすら言われ続けて、
あのファミコンとか買ってもらえなかった。
ファミコン買ってもらえない、まあ何も買ってもらえない。
これがね、
本当に必要だったら買ってあげるよっていう、本当に必要なものは買ってあげるよっていう言われるんですけど、子供が欲しいのってビックリマンとかでしょ。ビックリマンが本当に欲しいものって言えますか。
でいきなりちょっと、
なるほど、
とか
自虐的な
感じでですね、いわゆる灰色の青春っていうのは高校生
はいはい、
河原のほとりでタバコ吸ってたりとか、そんな、
あ、なるほどね、隠れて。
そうそうそうそうそう、
でそんな鬱屈を、じゃ作品に込めるみたいな。
そうですね、いわゆるそのもう何にもすることないんじゃないの僕っていう
そんな、ね、
ことを、
はいはいはい、
認めねえぞと。
あ、なるほど、俺は、うん、いっぱいあるぜと。
そうそうそうそう、そのなんていうのかな、認めた上で、なんとかしようっていうぐらいのもんです。
残っちゃってね。これが、まあ、大学入ってきて、
はいはい、
同じクラスだった最初の。
ああ、なるほどなるほど。
僕と、
はいはい、
それでなんか、うわ、おっさんいるなと思って。
そうですね、
でうわ、
ビジュアル的に落ち着いてますもんね、なんか、
ね、2人してなんかね、おっさんだったんですよ、もうすでに。
ああ、なるほどなるほど。
キャピキャピのね、現役生ばっかの時に僕らね、二浪で入ってて。
ああ、はいはいはい、
二浪してむさびなんてかなり落ちこぼれない。芸大に行けなかった人たち
です。ああ、なるほどなるほど。いや、わかります、僕も二郎ですからね。
僕らね、同じなんですよ。
二郎、
そうそう、二郎、二郎。二郎はね、結構、二郎の話しますか、これ。二郎はね、
これまたね、長くないですよ、これ。
浪人のうちに何週も終わりますからね、これ。
もう一人いますけどね、ここにね。
いや、二浪って逆にね、二浪目なんて浪人時代を楽しんじゃってるっていうね、
本当そう
っすよ、よくない感じがある。
でもね、で
もね、彼女作ったもんね、二浪目。
そうそうそう、
俺もそうだ
もんね。一浪目がでも楽しかったね、はい、一浪目が。
ああ、
そう。
で、一浪で受かると思ってたもう。
あ、はいはい、
一浪はするだろうなっていう、自分でも分かってたし。
はいはいはい。
でもそこで終わると思ったら二郎が始まっちゃって、
そうそうそうそう、
どうしようってね、
うん、僕はちなみにあの二郎始まった時に、うん、おかんがこれ着て頑張りやって言ってくれた服の背中に51って書いてあって、うん、後ろにあの背番号一郎って書いてあっていやそれいや二郎やしみたいな。
なるほど。
1年遅い。だからおかんが上げるタイミングを1年間も迷ってたっていう、
あ
すごいエピソードありましたですけどね。
あそう面白い。
いやダメですね。
あのね、あの高校3年生の諸君、あの初詣行きました？
行きましたね。
高三の時。
あ行く行く。うん、うん。
あの願掛け友達のね僕もねあの行ったんですよ地元の。
覚えて
ない。行った時に、うん、あのね。見事に、階段で2段滑りました。ああツルッツルッつって
あ
僕はね、もうね、現役で、うん、あの芸大受かると思ってたんで、
あ当時僕ちなみにあれですかね、二郎目の時に、じゃ一郎目の時に行った初詣が、あの京都の有名な北野天満宮つって、学問の神様が祀ってある、うん、まあ言ったら、
道真
そうだから、うん、あの受験生が行く定番のところなんですけど、うん、行ったらあの工事中でね
完全にもう罰出てる
ね、社務所が工事中でなんかもうフォアのブルーシートかぶったところに賽銭箱だけ置いてあるみたいな、ね、状態です、
ね、あのね本当あれ当たるんだよ、
ああかもね、
あお前二郎決定だよって言われて
そうそうそうそう、
いやなわけねえよって言ったらね、綺麗に綺麗に二郎しましたね、
そうなんです、まあまあね、まあ、
受験生の諸君
気
をつけたまえ正月、
いやもうね浪人話もね尽きないですけどね
行きましょう本題入りましょう、
本題入りましょう、今日
今月 今回は
そうですもんね、先月でしたかね、うん、なんか一応あの 僕とドラムの人のアートコア対談のテーマにしたライブペインティングの可能性っていうのの第2弾をやろうと思ってまして、で一応先月10月はね、僕もドラムの人も結構まあ一緒にやったんですけど、ライブペインティングの機会が多くて、でそのライブペインティングがどういうものだったかっていうののまあ総括と言いますか、
反省会、
ある種反省会と言います、
反省会はまあ一つ置いといて
まあとりあえず
まあ会場に来た人は、
まあ、そう
ですね、
どういうものだったかっていうこと
で、そうですね、で時系列的には一応あのリンゴ祭がまず第一発でしたよね、
うん、あれがね9月だったんですけど、
はいはい、
リンゴ音楽祭でライブペインティングで参加してくださいって言われて、おきちゅくんも一緒に、ね、出る予定だったん
でね、出る予定やったよねあれは、
でも直前であの B2B がね東京が決まったことによっていろいろ調整しなきゃいけないってんで、
そうそれで行けなくな
っちゃった、で20点の藤田くんと僕とあの南良平くんと3人で行くことになっちゃって、ね、
はいはい、どうだったですか、とりあえず一応やったことっていうの
があのね、やったことはライブペインティングというよりもライブのであのタイムリーにパフォーマンスするっていう方向にシフトして、
はいはいはい、
だ当初の計画はライブペインティングする予定だったんだけど、
うんうん、
あの野外で結局やることになって、
うん、
なんで、なんだろうな、レコードを掘る、直接掘る機械を持ってまして、
はいはいはい、
それを持ち込んで、
はい、
会場のライブしてる音源をその場でレコード掘りながら、その場であの南くんがアートワークをして、で藤田くんがそれを全部編集してパッケージングまでして、一つのあのレコードのパッケージングを作品としてどんどん作っていくみたいな、
はいはいはい、
それをパフォーマンスとして見せるみたいな、
まあ、だからライブレコードカッティング
っていうか、そうそうそうそう、
そういうパフォーマンスですよね、
だから現場でそのままあの音源が発売されるっていう、
ああなるほどなるほど、
そういうのをやったんですけど、
ペインティング的にはだからレコードジャケットをライブで書いていくってことです
ね、うん、ペイントに関してはそうだね、
うん、どうやったんですか、
いやこれがね意外にすごく良くて、
はいはいはい、
会場のお客さん的にも何やってんですかみたいな、でここで今録音して、うん、ジャケ作ってパッケージングしてっていうのが、
うんうんうん、
すごい新鮮な感じもありつつ、
うんうんうん、
やばいっすね でこれまたねアーティスト的にもねあの賛否両論ありましてあの勝手に無許可でやってたらそれ
まあコピーライト的な部分でってことだよね。
何やってんだみたいな、
はいはいはい、
で問題になりつつも、
はいはいはい、
でも逆にあのヒップホップ界隈のアーティストとかは、
うん、
めちゃくちゃやばいっすねっつって、
うんうんうん、
一応出来合った作品は全部あのアーティストさんにあげるっていう方針でやってたからまあ良かったんですけど、
うん、でもなんか写真見るとなんか現地に来てた子供らと絵描いたりとか、う
ん、一番良かったのはそれだったんですよ。
あーはーは
ーはー、フィールドレコーディングみたいな感じで、
はいはいはい、
あの子供たち集めて楽器渡して、
うん、
あのとりあえず遊んでよみたいなのをレコーディングしながらまたパッケージ食ってみたいな。
あーなるほど、
ね、子供たちがあの絵描いて、
うんうんうん、
それをじゃあそのままパッケージングしちゃおうみたいな。
いやでもそれさ、でも結構だってそのライブ感もあるし、うん、そのなんていうの、音楽ができる過程と、
そうそう
そう、そのジャケットを作って、まあ、販売するならあげるっていうのを子供らにこう体験させるっていうのは、うん、なんかこう、まあ、向こうどう思ってるか分からへんけど、
ね、バイバイって書いてあ
るすげえでも楽しい、なんか分からへんけど、うん、何かこう大人のねなんか趣味みたいなものが子供の世界まで降りてきたみたいな。
あとね、あのレコードの特、レコードを直接カットするから、
うんうんうん、
あの1枚しかできないんですよ。
はいはいはい、はい、
それがすごく、これはこうもうこの1枚音源として残すけど、うん、結局この1枚しかできないっていうプレミア感というか、なんか貴重な感じっていうのも一つそのパッケージングに収まるし、
うんうんうん、
なんかすごく良かったんですよね。
なるほどなるほど、うん、でまあちょっとあのまあ総括は後に回すとして、じゃあ時系列的には次がやったのが20点プラスモグラグガレージの MTV、
うん、マジカルアートルームっていうのが主催しているあのウェブテレビの企
画で、マジカル TV ですね、
あのライブペインティングをバトルさせようっていう企画があって、
そうそうそう、
それに参戦することになったんですね。
そうですね。であの当初このリンゴ祭で、僕と野村君と藤田君、まあ言ったら20点と僕が
当初、ね、
うん、当初考えてたアイデアっていうのがあって、それが、何でしたっけ、カラータイマー、
そうカラータイマーっていうテーマで、あの時間のくくりによってなんか絵描きにあの縛りを与えていくっていう、
そうそうそう、
でそれを色で決めていこうかみたいな、
うんうんうんうん、
だからこの10分間は緑しか使っちゃいけないとか、
そうそうそう、
その次の10分は赤とか、
そうそうそう、だからそれはだからその前回の僕らのラジオでも言った通り、やっぱりライブペインティングをただアーティストが自由に描いて、うん、それがなんかこうデアみたいな感じで見せるのは面白くないと。だからやっぱりその描き手に何か縛りを設けることによって、でそれがこう鑑賞者も分かりやすいようなルールであるっていうことによるエンターテインメントを提案しようっていうののまあ一個の形として、だから今回はその画面を4分割した状態に、その4分割の1個ずつの画面、そのコマにその色をつけてね、そのコマが赤と緑と白と黒、
うん、
でその色が出た時にはそのエリアにはその色でしか
描いちゃいけない
ダメっていうねルールでやったんですけど、まあ30分のライブペインティングバトルだったんですけど、まあ、うん、僕が描いて野村くんが、まあ、映像を流すと、
うん、
野村くんと藤田くんに20点が映像を流すっていう、まあ、あれはでもまあ僕はやってる側としてはかなり、いやかなり面白かったですね、正直。だからバタバタしたし、
バタバタだからなんか僕ら的にはあの操作してる側だから、あの絵描きの人が、うん、あのいつも描いてる感じの時に突然その変化が加わって、
うん、
焦る感じっていうのを楽しめるっていうか、
いやほんま普通に絵描きがおとなしく一人で絵描いてるので、うん、絶対味わわれへん体験をさせてもらったし、
だからそのなんかあのポテンシャルを引き出さないとしょうもないみたいな、
そう
自分が現場でどれだけ反応できるかみたいなのの、
いやめっちゃ集中したからね、うん、ほんまに、ね、バタバタしながらもでもできるだけクールにスタイリッシュに見せたいと思うやん絵描きはさ、
でもさ組んだ2人がね大暴れするからもう
暴れん坊2人と、
まあ、南良平とね土屋宝二
が、土屋宝二っていうねもうどうしようもないもうね暴れん坊組んだんでね、
あいつら暴れたね、
でも最終的にあの2人のおかげでまあなんとかなったってとこもあって、
うん
うん、よかったですけど、 で、その
。あれ的にはね、面白かったよ。
そう、あ、いや、あれ面白かったですよ。で、その後、やったのが、僕が、10月18日にやった、ブラックトゥーブラックの京都編。
あ、京都編。
うん、そうですね、やりまして。
京都編もあってね。
うん。で、京都編は、まあ、いつも通りのビートビースタイル。まあ、だから、僕らがいつもやってるのは、まあ、もともと縛りを設けてて、うん、その15分なり、20分なりで必ず交代しなければいけな い,
マジック1本っていう、ね、
マジック1本っていうルールで、うん、まあ、ブラックインクトゥーブラックインクでブラックトゥーブラックってイベントなんですけど、
うん、
まあまあこれはね、まあ、7回もやってたし、うん、まあ、結構なんていうか最近ここ3回ぐらいはほんまにやるたびに、まあ、レギュラーメンバーがどういう時間割をやったらいいかが分かってきてるんで、うん、その内容的にはかなりいい感じになってたという、
はいはい、
うん、でそれをあの東京で初めてやりましてね10月の
23日
です、23日
に忘れもしないわ20点的にはね忘れもしないもう
ねここは今日の話の肝になっちゃうかみたいな感じ、
そこはね肝にしない方がいいと思う、ね、あの別でまた、うん、
で東京編は、2画面用意しまして、
そうそうそうそう、
4人ずつの絵描きがブラックとブラック先ほどの京都編と同じスタイルで描きつつ
描きつつ2つ画面ができるから それを真ん中の画面で
20点が映像で
ミックスしていくっていうね、
うん、ビジュアルとビジュアルで V と V が中央の画面で起きるっていう状況を作ろうと思ったんですけど、まあちょっとね、
いかんせん、まあ、少しちょっと
映像的なトラブル
が、ね、大ブレーキっていうね
ただでも内容的にはかなり良かったですよ、
中身はねすごい良かったんですよ、それぞれの画面も、
う
ん、
あ、そういう感じ見
えます、まあ正直客観的に感じたので言えば、あのフィニッシュワークに関してはちょっと僕的にはどうだったんだろうっていうのはあるけど、
だでもね僕でも
試みとしてはすごい、
うん、あの仕上げ人っていうシステムを今回導入して、うん、その3人があのライブの途中まで書いたものを最後のライブで1人の絵描きが仕上げるっていうのは、うん、なんかこう1枚の絵を2回完成させるっていう状況があ る
っていうのは、システムとしてはすごい面白かった、ね、
システムとしてはかなり良かった、うん、思うんですけど、まあせっかく今日はあのゲストで絵描きの岡野君もいるんで、はい、ライブペインティングとかします？
僕はね大好きですけど、うん、あんまりしたことないです
ね。大好きだけどしたことない。
基本的には動かなくなっちゃうんですよね。座っちゃうとか。
その場でね、その部分だけに集中してしまう。
どうしてもねピンポイントで行ってしまう性質があるので。
はいはいはい。
むしろそういう縛りとかがあってくれた方が楽かもしれない
ですね。うん、そうですね。で、だって僕らがこの回で話してるのっていつもだから絵描きって、うん、そのやっぱり作品を作ってギャラリーで展示するっていう2個の工程しかないじゃないですか。うんうん、でそれだとやっぱりねびっくりする、自分がびっくりする場に出会う瞬間に出会うっていうのは限りなく少ないと思うよね。
ライブペインティングは確かに。ライブですからね。
う
ん、
そう、
そのかしく、
うん。
なんていうか、なんだろうな。
だあのね、あの
時間差があるんですよ。絵を描く人にとっては、あるある、うん、描いて見せるまで、
うん。はいはいはいはい。
それがないですから、ね。
ないない。
そうそうそう。
だから逆にあの今回うまくいかなかったんだけど、うん、俺と藤田君でずっと喋ってたのは、ライブペインティングとして絵描きが出てくるってことは、うん、絵描きとしてはその描いてる様をパフォーマンスとして見せたいやつしか出てこないんじゃないかっていう。
あ、はいはいはい。
だから、
うん、でもね、俺はでも運営というか主催側としては、うん、でも。まあもちろんその素養は必要やと思うね。だからそのどうしても筆が遅いって人は無理かもしれへんけど、でも絵描きをこういう場所に引っ張るっていうか、だからその山尾君と喋ってたんやけど、うん、でもライブハウスとかクラブスペースってさやっぱ楽しいやんか単純に、うんうん、で絵描き僕を含めた多くの絵描きはそういう場所絶対好きなはずやねんか、
うんうん、
好き？行かないじゃんほとんど、うんうん、
緊張するから行かないけどそういう場所で絵を描くっていうのは
楽しい、
あの全然モチベーションが上がるし、
うん、
要するに一人でずっと描いてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
絵描くなんて大抵は、
う
ん、そういうのじゃない場所っていうのは何ですかな、一 人ってね危ないんですよ、ずっと一人でやってると。
そうそうそうなんよね、
うんうん、で逆にセーフティーな気がするの、すごく
わーってなってる方
が、絵を描くことが、
うん、
だから好きなんだけど、うん、緊張するかあんまりって
確かに。だからやっぱり絵描きがさ、一人で作業部屋にこもって描く絵っていうのは、うん、あのマスターピースであるのは当然なんやんか、うん、やっぱり、うん、そのただライブでやるっていうのはどうしてもちょっと荒くなる部分っていうのはどうしてもあるけど、うん、でもやっぱりそのなんつうんかな、そういう場にやっぱり絵描きは出ていかないとさ、なんか今日結構なんかこうなんちゅうんかな、絵っておもろいみたいな、そのやっぱ完成されたものだけを提示されてもやっぱり鑑賞者との距離感っていうのはどうしてもやっぱりそれがすごすぎるがゆえにできてしまうっていう問題は絶対あると思うんで、うんうん、
音楽との差ですよね、やっぱりそういう、うん、絵と音楽ってなんか、
いや俺ねだからね、うん、あの20点的に苦言を一つ提出すると、うん、あ俺らはね失敗したけどだけどあの、ね、それは前提だけど、そうじゃないとして客観的に見たとして、うんうん、あのブラックツーブラックっていうスタイルでいくして、
うん、
行くとするなら、なんだろうな、もっと緊張感を絵描きと絵描きが持つシチュエーションにするべきだと思う。イベントとして、
はいはいはい、
ってことは、うん、勝手知ったるあの仲間だったり、
うんうん、
絵描きを集めるんじゃなくて本当に異業種でやってるトップランナーにバトルを挑むっていうスタイルにした方が、う
ん、いやもちろんそれは考えてます。
多分
だから僕はこのイベントに荒木宏彦と井上武彦と村上隆を呼び込むっていうのが目標なんで、
だから結局それを今ねやっぱり人数が増えてきてるじゃん、絵描きの人数、
うんうんうん、
逆なんじゃないかなって、そのなんかイベントのキャパシティというか、うん、そのポテンシャルと、
うん、
そのなんか目指してるやろうとしてるのとのあれがちょっと開いてきてるかなっていう、
うんうん、
もしかしたらオキチュー VS 誰かっていうので B2B やった方がイベントとしては締まるような気がするわけよ、
はいは
い、でそれくらい緊張感持って画面に臨んだ方がお客さん的にも見え方はいいんじゃないかな。
あ、なるほど。
それに合わせた音楽、
はいはいはい、
あくまでもそういう感じに作った方が
うんうんうんうん、
いいんじゃねえかってこう僕らそのイベントの全体失敗したけどね失敗したけど、
いっぱい
イベント全体の構成を考えながらそういう映像を作ってて思ったのは、なんかそうで、あくまでなんか見え方的にはその、
まあ確かにまずやっぱり重要なのはやっぱり僕は今一通り終わらせてみて重要だなと思ってるのはやっぱその絵描き単体がまず魅力的にあるっていう状況があって、
うん、
このイベントやる方がやっぱりいいんだろうなっていうのがあるんで、うん、
それは間違いないよ。
そうだから僕はまあ今現状思ってるのはとりあえずオキチューっていう作家の活動を頑張っていこうかなと思ってるっていうのがまず一番最大にあるのが一点と、あとはまああと単純に見たいだなんていうのかな、やっぱりマスターピースしか書いてない作家で、
はいはい、
売れてる人らにの裸の部分を見せるっていうのがこのイベントの機能の一つとしてあるべきかなっていうのはあるんで、
こっちのステージに引っ張り出してくるっていうね。
そうそうそう、それはちょっとチャレンジしたいところではありますけどね。やっぱり
イベントの魅力としてもそれが一番あると思うんだよね、うん、
まあもちろんそれはさ、なんかなんつうのかな、
だから逆に今度はそういうので呼んだからこそ向こうのフィールドで一回勝負しなきゃいけないみたいなさ、
う
ん、
ああそうやな、
それは自分にとってはさ、作家としては幅が広がる。
いやだから結構俺はこのイベントはずっと続けていこうと思ってて、だから結局このイベント成功させるには俺も含めてだからみんなが成功する必要があるし、うん、それによって上の人間を引っ張り下ろすっていうか、うん、でその人たちっていうのは結局こういう風な見せ方をせずに成功してるわけやからさ、だからそういうでも見たいや
あのね、多分ウーノの CM の井上貴彦とか考えると相当できると思う。 やっぱり
相当できる、いやでも相当できるかもしれんけどいやでも
あんなもん、
いやこんな
バケモンですよ。
まあバケモン、いやだからバケモンと絡まないとさ
そうだ、だそれが肝だと思うやっぱり、うん、結局
いやめっちゃ出てほしいけどな、変名でいいから、
うん、変名でいいけどね、
うん、
そういうイベントしていこうよ。
やっていきたい、ね、
だからどうやるなら
とりあえず今僕は思ってるのはブラックとブラックは定期的に続けていくっていう話ですね。
ぜひ、うん、一回あのリベンジ、
しかもドローインが嘘つかないですからね、うん、もう変えた線がそのまま形になるっていうそこの緊張感をぜひ楽しんでいただけたらと思ってまして、うん、で今回のこの僕らが10月にやった動きの総括ですけど、まあ10月のリンゴ祭から、うん、9月か、
うん、どうですか、
まあいろいろあるけどやっぱりライブ感じゃないですか重要なの、うん、イベントでやるっていうのは、うん、で本来絵描きっていうのはライブに向いてないですよ、これは正直ね。
そうね、
それあるじゃないです
かまあ大好きだけど、
うん、3時間ぐらいしかないんだよね。
あのそうね、うん、そうだと思いますわ。
でもやっぱ逆にやっぱこうその状況下で書くっていうのはさ、なんかその、うん、まあこの前吉川君のインタビューでも本人が言ってたけど、うん、追い込まれた時に自分が今まで書いたことなかった線が書けるかもしれないっていう、そのまあ 作家的な、あのなんていうか参加する意義と、うん、あと見てる人にとっては僕はやっぱもう少しカジュアルなものとして絵を見れる空間というか、やっぱり絶対かっこいいと思ってるから僕ら絵を描いてるわけやからさ、うんうんうんうん、そこをさもう少しこう距離感縮めて表現できる場所作りっていうのをしていきたいなと思うんですよね。
場所作りね、
うん、まあちょっと結構濃い話で時間がなくなっちゃったんですけど
あれもう
でもこの話はちょっと定期的にやっていきましょう。
もちろんそれはだって
そうですね、うん、ぜひ
絡んでって
ああぜひぜひって感じで
大事なことです。
いやすいません、なんか岡野君
いやいやいや、とんでもないです。僕もあのライブペインティング
やりたいってことね。
やりたいです。
賛成表明出ました岡野聡賛成表明が。
YouTube 結構忙しい
ね。じゃあまたあの最後のリーサルウェポンなんでうちの
あマジであ
のこの絵描きはね
ベーストスタイルの
半端ないですから。
ああまあいやいい感じ
です、ね、あのね噂だけが広まって
るそうそう
名前だけは大きくなってるけどね。
いやだからまだ
露出しないもん。
そうだまだまだだっておもろい人間いっぱいおるからねそれをだからこう結構 いろんなヤバいミュージシャンと絡めて見せるっていうか、うん、やってることは変わんないんだよっていう空間作りと演出をやれたらいいなと思います。
うん
ということで20点次はリベンジです
いませんお願いします
ということで
リベンジ待ってるよ
ということでインタビューとエンディング続きます。
反省会しよう反省
会ありがとうございました。
ゲストコーナーでーす。ふっふ
ということで、
はい、
インタビューも3週目になりましたけども、
はい、
仕掛け景色ランブルポイントモッカーモグラグガレージで展開中の前川浩二さんでーす、
はい、でーす。よろしくお願いします。
どうもどうも。まだ今日もスカイプで、
はい、
聞こえますか。
はい、これこっちの音下げても別に大丈夫なんですかね。
大丈夫でしょう。全然こっちの。
あ、分かりました、
うん、
大丈夫です。
あんまり大きい声出せへんもんな
ちょっと壁が薄いんで
まあそんな壁が薄いが人望は厚いみたいな。
おお、うまいこと言った。
最高ですけどもね、
うん、
あの搬入無事終わりまして
、うん、
あ、はい、
あの作品を見ましてですよ。
あ、はい、
うん、いや今日はまあちょっと搬入どうでしたか。とりあえず
搬入はすごいドタバタしましたね。
いや結構かかっとったもんな。
うん、設置自体も、まあ、設置自体もかかったのもあったし、うん、まあ、すごいこうな、そういうのってなんていうんですかね、私仕事っていうか。
あ、まあそうやね、
ちょっと
プライベートが。
そうですね、ちょっとドタバタが急にあって、
うん、
まあ、そういうのもね、まあ、もちろんあり得ることだけど、うん、びっくりしましたね今回。
そうですね、
まさにその搬入の取っていた両日がああそういうね、まあ、祖母は亡くなったんですが、
まあそうなんです
ね、亡くなるっていうタイミングと重なり、
うん、はい、
ちょっと もたもたとしましたが、うん、まあそう、まあ、搬入自体は、はい、
うん、そういう星の、で今回の展覧会はマイコンにとってそういう意味があるんじゃないですか。
そうですね、いやあると思います。
もう都しか言われへんって感じ。
いやいやいや、
ま、もう一応、
はい、
あの無事一応ねとりあえず始まりまして、
あ、はい、
うん、でね、今日はちょっとやっと作品の話ができるかなって感じなんですけど、
うん、
あ、はいはい、
うんうん、なんかね俺作品見てその、はい、1個だけすごい俺が前校のことをちょっと、うん、なんていうかな、勘違いしてたっていうポイントをちょっと見つけたんで、その話とともに僕がどうあの作品を見たかの話からちょっとさせていただきたいんですけど、いいですか。
いいですよ。
ネタバレみたいな感じにはならない。
ネタバレ、うん、まあ僕は見た感想なんですけどね。いやだから結局あれなんですよ、もういきなり本題いきますけど、
はい、
俺マイコの作品生で見たことなかったの。なんか、
あ、そうそうそうそう、
そうで、前ポートフォリオを見せてもらってて、
はい、
でまあ結局だから空間的な作品をまあ一応写真で撮った記録のものなんで、ポートフォリオっていうのは、
うん、
まあその当然作品の全部は分かれへんから、
はい、
そこに写ってるものを結局、まあ、自分に引き寄せて解釈してたというか、
うん、そうなりますね、
うん、だからそのこの作品はまあ自分が作るんやったらこういう意味があるんかなとか、マイコはこういう意味で作ったんかなみたいなのを想像してるだけやったんやけど、
はい、
今回初めて生で作品を見て、その僕の解釈は、は
い、
必ずしも前川浩二という作家の的を得てなかったなってちょっと思ったんですよ。でなんか一応、
はい、
まず結論からちょっと言いたいんですけど、
はい、
僕が今回生で見て思ったのは、その前川浩二っていう人は客観的な視点を表現する作家なんやなって思ったんです
。ほうほうほう。
で具体的にはその今回だから、まあ、僕に引き寄せて考えた場合っていうのは、はい、その前川は今回このモグラガレージっていう景色にね、どんな作品を仕掛けてくれるのかしらと思ってたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だから前回までの僕らの、僕とマガラの質問っていうのもおそらくそういうウェイトで語ってたんやけど、うん、実はあんまりこうマイコの返事がこうなんていうか的、なんていうかハマってなかったのはそこやったんやと思って、
うん、
だから、
あ、はいはい、
うん、実はマイコは今回の仕掛け景色で何を表現したかったかっていうのが多分僕が見た感想なんですけど、要は仕掛けられた景色それ自体を展示のテーマにしてるんやなって思ったんですよね。
うんうんうん
うん。まあもちろん今回のは特に分かりやすくて、その絵みたいに額縁に入ってるものが景色がちょっと溶けたような感じにもなってるっていうのもあるんやけど、その特に奥で展開されてる映像っていうのが、例えば俺が仕掛け景色っつってこういう、まあこういうっていうのはちょっと 見に来てもらいたいんですけど、
そうですね、
こういうものを街に仕掛けた場合どういう映像を撮るかっていうと、おそらくそれに気づいた人とか、気づいた人がどうするかっていうリアクションみたいなところを僕は撮ると思ってたら、
あ、はいはいはい、
そうではなくて仕掛け景色がある景色自体をものすごい客観的にただ撮ってて、だからしかも仕掛けられてる場所が必ずしもその人これ気づかへんでみたいなところに置いてるから、あ、そうかと思って、でもずっとその映像を見てると、でもその映像を撮ってる視点の元っていうのが前川浩二自身やから、前川浩二っていうのはその仕掛けられてる景色を見てるっていう、だ結局その前川浩二の視点に立ってその仕掛けられたものを見てるっていうのを追体験させるっていうことなんやと思って、
はいはいはい、
うん、これはだからある意味その、まあ、神的な視点っていうか、そのまあ言ったらこんなんあるけど誰も気づかへんグヒヒみたいなそっちなんやと思って、作品のテーマがどうですかねと思ったんですけど。
ああ、そのあ、なるほど。まず仕掛けられた形式を、うん、モグラグに持っていっているっていうのは、うん、まさに今回の展示ではそうで、うんうん、モグラグガレージ自体に、うん、に、仕掛けるというのでは今回はなく、
うんうんうん、
まあつまりおっしゃられている通りだなというふうに思うんですけど、
あ、
まあ、前 の, あの前回のインタビューの時にも、うん、ちょっとモグラグって言葉を考えて、そこを中心に、仕掛けたり、作品を作っていくっていうのではちょっと今回なく、
うん、
今やってる問題を進めていって、それを、モグラグの方に持っていこうと思っているっていうような趣旨というか方向で話していたと思うんですが、
はいはいはい、
今回はその仕掛けたものをモグラグの方で配置すると。で、まあ、インスタレーションするときに、配置いろいろするときに、多少はそのもちろん路面からの、アプローチであったりということは考え、最低限のことはもちろん考えますが、そこを中心には今回の展示では、そこ中心には持ってこない、
うん、
は、まあ、意図をしていて、まあ、それ前も言ったあの前回のハンソートプロジェクトの時は、うん、逆にそこの空間に仕掛けるっていう形のことを考えたり、
うん、
まあ、コーヒーお茶いいか前の作品の時では、うん、それもギャラリーのグループ展の中でどう仕掛けるかっていうことを考えてたんですが、
うん、
今回はちょっと仕掛けたものを持ち込むっていうことをまずしていて、
うん、
で あとあのリアクションを取るだろうなっていう劇中の話なんだけど、
はいはい、
リアクションに関しては僕はまあ取ってもいいのかもしれないけれど、
はい、
そんなに取る必要はそこまで感じていなくて、というのが、まあ、見えるか見えないかわからないような状況とかに置いてあったり、
うん、
するので、
うん、
それを、まあ、見たっていう映像を、
うん、
撮ってもその一個一個のケースを全部拾い上げていくっていうところが、まあ、そこが一番の主題ではなくて、あそこに仕掛けてあって、
うん、
それを見うることがあるっていう状況を僕はまず作っていて、
うん、
そこの状況を作ることが一番重要なことで、
はいはいはい、いやだから結構すごい新鮮にやったっていうか、
はい、
だから例えば絵の展覧会ってなったら結局自分が描いた作品見てってことなんで、
はいはい、
そのあのなんて言うんですかね、主観的なんですよ、
うん、
非常に全体が俺を見ろ的な感じで、うん、でも前のだから前話してた犬にしても、だ結局そのまあこれはそのなんていうかオブジェクトに対するこだわりのなさにも近い、あの前のインタビューの話にもつながると思うんですけど、
うん、
結局なんかその作品が置いてある空間に前川浩二の存在がないっていうか、
ほうほうほう、
うん、なんかそんな感じがした、ね、まあ今回のはちょっとはあるけど、その仕掛け景色自体をさらに客観的に作品化してるっていうすごい入れ子構造になってるから、
うん、
あのすごい逆にまあめっちゃなんていうか根源的な絵の表現で仕掛け景色を表現してるんで、まあ前川浩二の存在はいるんやけど、そのだから眼差しの人っていう意味ではすごい、例えば写真っていう表現っていうのは明確にそういうのがあるじゃないですか。例えばその一枚の写真を見てそこに写ってるものをあのもちろんクリエイトしていく写真家もいるかもしれへんけど、
はい、
例えばでも写真を撮る際にはその写真を見るときにやっぱ同時に これが目の前で起きてるっていう状況にいた人がいるっていうのが同時に存在してるじゃないですか、
うん、あ、はいはい、
その感じがしたんですよ、すごく。
ああ、そういう感じはあるかもしれないですね。あの、ね、今回だいぶ、ま、昔というかだいぶ前の作品なんですが、
はいはい、
それがその今言ってたような自分っていうのをどういう風に捉えるかっていうのが出発点で作ってた、ドローイングなんですが、
はいはいはい、
あ
のあれライトのやつ、
あ、そうですね、
あ、はいはいはい、あれ面白いですよ。
自分の絵が、ね、紙の上にペンを置いて、でそれで線を描くんですけど、
うん、
描く線っていうのが自分の紙の上に置いてあるペンを持った手の影の輪郭を、なぞり続けるっていう。でもちろん手が動くので、
はいはいはい、
影も動くし、で影の輪郭なんで、輪郭をすると右にも左にも動ける、
はいはい、
でそのまあ選択になってるのかなってないのかわからない状態をずっとまあ続けていく、まあ、パフォーマンスなのかドローイングなのかっていう状況自体をちょっとやっていたっていうことがあったんですが、う
ん、なんかライトを背負ってたんですよね、その照明を。
それはいろんな形でちょっと
見せる中の一つじゃないですかね。
ああ、だから常にだから自分の影がキャンバスに落ちるような状況を作って、その描いてる手をドローイングで追い続けたっていう。
はい、それをパフォーマンスと見せたこともあったり、あのまあその絵の出来上がったものだけを見せるっていうことだったり、ちょっとまあそれは試しながらもちろんやっていたんですが、
でもそれはあれなんですか、マイコ的には自分をどう捉えるかっていうのがテーマやったの。
自分をどう捉えるかというか、なんかね、その自分はこれを好きだから、
うん
うん、私がこれであるっていうところから作品を作ることに対して、
うん、
なんか作品としての強さみたいなものをその時にはあまり感じれていなくて、
うん、
これを好きだからこれを作るって。
いや僕ね、まあ、この話の続きで時間があればその作品の話しようと思ってたんやけど、
う
ん、あれは絵描きの僕が、
うん、
しかも今回の前川浩司に対するイメージが変わった状態であの作品を思い返した時に思ったのは、
うん、
いかにして自意識を拡散させた状態でドローイングを仕上げるかって全く逆のテーマでやってると思ってた俺。
でもね、そういうことなのかもしれないんだけど、その、うん、自分っていうのをどう考えるかって考えた時に、
うん、
そのいやこれを好きだから私はこれをするとか、
うん、
この時代に生きててこの状況があるからこれを作るっていうんじゃなくって、
うん、
その書くっていうなんか書きたいとか書くっていう、
うん、
意識とか意思のなんかそこだけの部分を、
うん、
まあ、前に出すということができないかなと思っていて、だから時代がすごい変わっていてもこの行為のなんか生なところっていうのは他の時代の他の国の他の例えばこういう美術の文脈であるとかっていう話とかが全然違うところの人にも、
うん、
その話としては過去ごとのなんか一番 僕はその時に思った一番生のところの話では共通の話題としてできるようなものを前に出せへんかなと思って、
あ
で、まあ、他にもいろんな手法はあるのかもしれないけれど、
うん、
その時に、まあ、これは比較的そういうことをに触っているんではないのかなと思ってやって、まあ、自分としてもちょっと面白かってやっていったことがあって、
うん、しかもそれさらにおもろいのがでも上がってきた作品というのは結局その絵描きがどうしても持ってしまう線の癖とかが一切ない、
うん、
要はその全く匿名的なビジュアルが仕上がるっていうその逆説はおもろい。
ど、もしかしたらまだ他の人にやって、例えばオキチュにそれをやってみてって言ってやった時に、うん、その例えば判断する線あのところが違うから違うまた線が出てくるのかもしれないので、
うん、
まだそれちょっと見てみたい気もするんですが、
う
ん、
でもおそらくそれは多分、
うん、
俺は多分書き上が開拓くせに俺の絵やって到底思えへん何かが書けてしまうと思うね、やっぱそれって
、うん、
それそこにこそだから僕が今回の展覧会の作品で見た前川浩司の本質があるような気がしたんですけど、
うん、
ちょっとおもろいんですけどちょっと時間がなくなってしまいます
よ、はい、
であのもう一周ちょっとやらせてもらいたいんですよ。
あ、わかりました。
ちょっとまあ、展覧会と並行する形でこのインタビューをぜひ聞いてもらいたいっていうのがあるんで。
そうですね、
うん、
はい、
すいませんね、ちょっと今回は僕ちょっと喋りすぎたんで、
私考え込みすぎて全然喋れなかった前川君の作品見たら頭が丸白丸やって丸白になりました、
ね、じゃあ来週はマガラと舞子の声がいっぱい聞こえるインタビューしますんで、
はい、
よろしくお願いします。
来週もよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ということで今週のゲストは、
はい、前川浩司さんでした。
ありがとうございました。来週もよろしく
お願いします。エンディングです。
エンディングです。ということでね、
うん、
じゃあインフォメーションお願いします
。今日もね、あのゲストで出てくれた前川浩司さんが個展です、はい、
そうですね、久々のモグラグの展覧会、
はい、2009年11月5日から木曜日です。11月22日日曜日まで。
今日からですか。じゃあ、
はい、そうですよ、
5日だから。
おお、そうですね、
そうですか、
ね、すごいキンキンっていうかキンキンキンキンですね、
うん、前川浩司個
展、
仕掛け景色がね、
ランブルポイント。
あ、そうです、英語に
合わせたランブルポイン ト、
はい、
仕掛け景色、
はい、
やります、
やりますので、
ちょっと MC がいますけどもね、
ガヤが多い、
皆さん、
ガヤが多い、
ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、前川浩司さんね、京都の人なんですよ、
うんうんうん、
なので
前川浩司さんは来るんですか。
はい、来ます。11月21日にパーティーやりますんで、うん、
それはクロージングですか。
そうですね、
クロージング前ぐらいのか、
クロージング1日前ですね。
はいはいはいはいはい、うん、なるほど。だどういうパーティーが、
うん、そう、まあ、
そう決まってない、
決まってないですけど、まあとりあえず、まあ今回の展示がインスタレーションなんで、うん、まあインスタレーションの作家と喋ることって実はあんまりないかったりするんでね、うん、どういう展示かっていうのをもう分かりにくければ分かりにくいほど分かりにくいわっていう文句を言いに来ていただきたいという。
でも太田さんなんてあれじゃないですか、インスタレーションといえば太田、
ね、まあね、もともと立体の人だからね、
うん、私そんな分かりにくいもんあんま作ったことないんですけど、
じゃあちょっとナビゲーターとしてね、なんか解説込みの、
そうそうそう、
うん、オーナーが解説して
しますよ。
そうですね、まあ会期中は本人、作家本人がいなくても僕か太田元子もしくはマガラナツコが在廊してますんで、まあ作品のことの説明はね、僕らでもできますけども、ね、
曖昧な脳みそをね、吐くな感じで
してもら
って帰っていただきます。
本人に聞くのが、
本当の部分は本人に聞くのが一番
いい、ね、なので21日に来てもらえるとね、なかなか話聞けるんじゃないかな、ゆっくりと、
はい、
じゃあぜひ
ね、
ちょっと突っ込んだあれ用意していきましょうかね。
そうですね、
はい、ぜひ用意してください。目がロンドンになってますね、
どうなってるんですかっていう
ってことで、まあね、もう僕的にはB2B も一通り終わりまして、まあ、制作に入っとるんですが20点的にはどうですか。
これは11月、はい、
シンスの
最終号、シンス最終号出ました。
出てますね、
これ出ましたよ。
おめで
とうございます。
この辺の詳細はぜひ会場で、最終号なんでね、
私欲しいのあるんですよね、実際
で。でこれがまたそれで最終号出てからの総集編みたいなのが、
あ、そうです、
年内で、年内に、
ね、縛りますね。
そうですね、まあ、真相を確認したい方は、東京の恵比寿の
ナディフ
アパート
パートのね方で
ぜひ見ていただきたい、
てみてもらって、
そうです、ね、
よろしくお願いします、
はい、という感じなんですけど、どうですか、11月入っちゃいましたですけど。
え？そういう話じゃなかったの今の。
今してたよねそういう話。
いやいやいや、もっと個人的な感じですよ。
個人的な話。
寒くなってきてますじゃないですか、
うん、秋満喫。
10月終わりの台風からこっち結構寒いでしょうよこれ。
そうですね。まあでもね、あの楽しみなのはね、あのお正月にね、あの12年ぶり、うん、同窓会が、
おお、この前の企画でも同窓会話しましたよね。
それ僕も12年ぶりの同窓会のお知らせが来てて、今
来てる、
うん、
お正月ですか。
あの、ね、それがね、年末年始
で、それがね、私も奥中さんがモグラフガレージラジオで同窓会話した次の週ぐらいに、うん、
いや
同窓会やりませんかっていうメール来たんですよ。
30ぐらいにやんの、高
校の
年齢的なので来たっぽい今回のは。あ、今までなかった、なんか、
俺もなかった、
なかった。
呼ばれてないのかなと思ったん
だけど、
実はね、大きいのやってなかったみたいで、これを機にやりましょうみたいな。
行く？
行きます行きます。もう、それのために今年は帰ろう。
帰ろう。あ、それで帰るって言ってる。
いや俺も行きたいんやけど、なんかね、時期が悪くて。
行かないの？
いや、わからんね。行きたいねんけど。
何したんですか、
奥中さんの。なんか、11月の前半と1月の後半のどっちか。
うわぁ、微妙。それはちょっと、幹事さん、
やばいでしょ。
ね、気ぃ利かないね。
幹事さんの名前を見ても、全く顔を思い出されないっていう。
これ、よく来たね、連絡。
ほんま、よく覚えてて。
実は僕のところには直接来てないんです
けど。ああ、いや、友達時代ね。
そう。
回してね。
そういうのは来たよ、みたいな。
はいはいはい。
まあその話もじゃあ年明けですかね。
そうだね、あの結果報告みたいな。あの頃好きだったあの子がみたいな。なんかね、あの女子が多いらしいんですよ今。
え、
連絡が入ってる数で言えば。
ああ、はいはいはい、はい、
男子よりも
綺麗にしていた方がいいんじゃないですか。
女子の方が今行きますよっていう声が大きいっていうことで。
だってね、基本的にやっぱ同窓会とか、あとあれですよ、やっぱりあの熟年カップルは、
はい、
同窓会と PTA が浮気の最大の入り口らしいですからね。
はあ、勉強になります。
でもやっていきましょうよ、もうそういう下水、下水入り口。
じゃあさ、他に目的なくない、同窓会に行く。
まあね、
何が楽しくて、そんな
浮気
だから。
いや、なんかあの頃のあの子がみたいなことしか。
ないよね、
いや、なんかね、女子に聞いたらそんなことないとか言うんだけど。ない
ない、
あ、
何喋んの
そんな。嘘つけよ。
でもはっきり言って男的にはさ、この辺長いな。まあいっか。
エンディングとして。じゃあまた年明けで、
まあ、年明けにしましょう。
じゃあ、
いや、実際やったかどうかもね。やったっていうのはそういうやらしい意味じゃなくてね、なんかそういうときめきを形にするっていうことですよ。ときめきを形にするのが男の同窓会の夢じゃないですか。
そうだね。
うん、まあその辺の話しましょう。
じゃあ年明け一発目は、
はい、ということで、モグラグラジオボリューム75でした。
ありがとうございます。よろしくお願いします。前川浩二店です。
お願いします。